日露戦争でなんかはめんどくさいなと思ったロシアは、今度は左へ行こうとする。そこでみんな警戒し始める。ドイツはイタリア、オーストリアと三国同盟を結び、イギリスはフランス、ロシアと三国協商を結んだ。お互い睨み合っていたので、非常にピリピリしていた。バルカン半島はヨーロッパの火薬庫と呼ばれていた。1914年オーストリアの皇太子夫妻をセルビアの青年が殺すサラエボ事件が起き、これをきっかけに各国入り乱れた第一次世界大戦が起きる。イギリスはここで初めて戦車を使った。大砲発射。日本は日英同盟を結んでいたので一応参加する。ふーん、ほじほじ。せっかくヨーロッパにみんな集まっているので、中国に21か条の要求を突きつけて強引に従わせる。これにより、もちろん反日感情は高まる。1917年レーニンはロシア革命を起こし、ソビエト連邦、ソ連を作った。大戦は続いていたが、国内の反対派をしばくことに躍起になった。日本は強大になっていくロシアが気になっていたので、1918年ロシアに遊びに行く。これをシベリア出兵という。ちなみにこの時、多量に米を持って行ったので、国内の米価格が高騰し、富山の主婦をきっかけに米騒動が起きる。結局大戦は、1918年にドイツがしばかれて終了。翌年、ベルサイユ条約が結ばれ、ドイツに多額の賠償金を払わせた。アメリカのウィルソン大統領は、このような大戦を起こしてはいけないと、国際連盟の提案をして、1920年に完成した。しかし、言い出しっぺのアメリカは諸事情により参加できないということになり、大した力は持っていなかった。大戦後、民族自決の風潮が強まり、インドではガンジーが非暴力不服従でイギリスからの独立を導いた。1919年韓国では日本からの独立を目指して三一独立運動が起きる。同じ年、中国でのドイツ領を日本が受け継ぐことが決まると五四運動が起きる。大戦中は軍需物資は売れに売れたので財閥が育った。一方、政治では立憲政友会と反発勢力が交互に内閣を作っていた。しかし、国民になんで反発政治やねん、ブーブーという感情が湧き、もっと国民の意思を反映させんかいと五権運動が始まった。吉野作造は民本主義を表し、選挙して多数決で決めるべきだと主張した。そんなこんなで1918年、初めて本格的な政党内閣である原敬内閣ができ、これもアホみたいに入試で狙われる。1922年には全国水平社が作られ、ブラック差別撤廃へ動き出した。また、1925年といえば、普通選挙法25歳以上の男子全員と、治安維持法、国に対していらんことしたらしばく、で、年号だけで覚えるべきものである。1921年には、ワシントン会議で世界の軍縮を話し合った。1923年、関東大震災、オロオロが起きる。